今日のこの修正案はどこでどういう話し合い、1月にこの特別委員会とおっしゃるんですけど、市会ですよ、市議会の特別委員会に説明をしたということですね。で、内容的にお決めになったのはもう市のないでしょうか。そこに市長も管理決めたんですか、病院管理者さんも入っての内部管理審議検討だったんでしょうか。それが一点と、で、まあ、姫野さんは何年か前から開発をしようということでお願いしてるんですが、今までに開発できなかった一番の点は何だと思われますか。それと、もし4月から3年かけて計画を読みますと、管理者、この病院で指定管理者がいたということですが、もしこれを、これだと、計画が通るとしたら、その、建てるのは、病院をしながら、工事は進むのでしょうか。その他、3点となります。
まずこの修正案に至るから、どう決定したのかというところでございますが、まあ、前回、5月1日のですね、構造案を申し込みしてから様々なご意見を各方面からいただいております。そういった意見を受けですね、私ども、市としてですね、もちろん、市長、病院等々ですね、含めまして、決定の方をさせていただいて、今、ここに、ご提案の方をさせていただいている。もって、どういうふうにしていかなければならないかというところでございますけれども、今の病院はしばらく、もうしばらく、今まで経営を続けますので、病院が来てられる、移るときには、国立診療所を運営するように、同時に工事の方を進めてまいりたい、これを考えております。
それでは姫野管理者、昨年最初からですね、改革できなかった厳しいご意見でございますけれども、姫野管理者、到着いただいてましてから、様々な改革、実行していただきました。一つには、冒頭、この佐藤市長の方から少し触れましたけど、生活習慣病センターなり、それの充実、また、直接的にはですね、緩和ケア病棟、また、血液内科、血液疾患等を診療するための無菌治療室でありますとか、そういったものを、これまで、この緩和診療地域になかった、様々な診療をですね、姫野管理者着任していただいてから、設備投資をしてまいりました。これは、今では本当に、緩和ケア病棟につきましては、ほぼ満床の状態で、日々、運営ができてございます。また、無菌治療室につきましても、これも完治しないで、特にこれは他の病院では、無菌治療室があるところは市内ではございませんので、こちらも今、しっかりと機能を果たしているところでございますけれども、一方では、そういった投資をさせていただいた反面、なかなか、その投資に見合う収益といいますか、そういった、コスメですね、投資をしたけれども、その収益に結びつかなかった。これはですね、今現在も、例えば満床であったとしても、これは、なかなか即それが、例えば黒字になるのかといいますと、非常に厳しい問題でございます。ただし、必要な医療という部分で、姫野管理者が、そういった投資に着手されたわけですけれども、こういった一つ一つの改革っていうのは、それぞれ医療に結びついたものの、なかなか、収益に結びつかなかった。これが年々ですね、その累積赤字というところに、正直結びついていった次第でございますので、もうこれ以上、このまま、この病院の、この建物の周りにですね、運営していくのは非常に困難であるというところは、病院内部のプロジェクトの中でも行ったところでございます。そういった中で、文科省の方からそのような改革案が出されたという 管理者の方がまず決定されているのかというのを教えていただきたいです。でその次にですね、その指定管理者が決定した後にですね、今聞いていろんな意見を聞いているということで、その指定管理者を決めた後にですね、仕様変更とかが可能なのか、でまたその仕様の中にですね、もしも、指定管理の20年間、この20年間が、指定管理者の方がもしこの20年間持たなかった時の罰則と何か盛り込まれているのかと教えていただきたいです。以上です。
まずですね、既に質問し各社には決定しているかというところでございますが、決定という段階ではございません。今現在はですね、その設定は終わらさせていただきまして、まあ、今社内というような状況でございます。でこれをですね、この3月の会議でおりまして、私の議案を提出しまして、そこで、その会社としての決定を、欲しいというこのような段階でございます。で、まあ、使用、これからその協定とですね、進んでいくわけでございますけれども、まず、今回、その3月の段階で、指定管理者の決定にあたるについてですね、基本協定というのはしっかりと結んでいきたいな、というふうに考えてございます。これはですね、まあ、適正に円滑に、管理していくための基本的事項をまとめようというところでございます。でここは基本的にですね、大きく変わるものではございません。ただ、これは今立っています原始診療での指定管理をまずスタートさせていただきますので、それを念頭に置いた基本協定をまず進めさせていただいて、ただし指定期間につきましてはですね、今の日本だけのところでは当然こうしなくてくれるわけがなかったところでございますから、診療部改善の20年間というところも含めた中で協定という形にはなりますけれども、ですから新しい条例ができましたら、その基本協定も変更を加速させていただいて、その辺を確認していくというところです。でもう一つが年度協定で結んでいくことになります。それは年度1年度特にその部分に対して、例えば、備品なんかでしたら、こういうのを購入していく必要がありますね。というようなところを、そういうところで細かく決めていくという、この2つで手当ていきたいというふうに思っております。ですから、初めに決めたら、それで何もかもずっと、何年間もこう、そんなの仕掛けでやるんだというのでは決してございません。でそこは、2兆円にそれぞれ協力しながらですね、やっていこうというふうに思ってございます。で、それとその、リスクの部分だと10年間果たしてその設定しっかり持つのかその昭和の昭和というようなところでございますが、指定管理者制度をですね、最もその課題の一つであろうというふうにそれは私ももう認識はしております。で、ちょっとこれは私の答弁を繰り返しになってしまうんですけれども、その辺そういうことが起きないようにですね、まあ、その設定を持ちました協定それとか今後の問題に協議会を設置してやっていく事業計画、事業報告に基づく監査、このようなところをしっかりやってですね、共にしっかりした経営をやっていきたい、民間のそういう経営ノウハウをしっかり活用しながら安定した運営に共に努力していきたい、このようなところです。
スケジュールは今以前教えていただいたスケジュール通りっていうことですね。何か遅れてることがあるんですか？
現時点ではですね、前回を示させていただいた資料、この議員の書かれているスケジュールをベースにお考えております。
ご質問、意見等ある方。
ありがとうございました。まず、今日のこの案の中に載っております、民間法人による介護保健施設、訪問看護施設などのことなんですけれども、これについては何か、こういった募集をして、そういう民間の企業が応募して、まず運営できていくというふうな、先の見えたことがあって書かれているんでしょうか。それが一つ と、今川西が伊勢川西という大きな開発をされてまして、全力理解もあります。 先ほどあって医療ゾーンの、募集をして共立病院協和会が手を挙げたんですが、わからないということで、これは大変だということで一緒にやっていこう、市と一緒にやっていこうとするためにわざわざ市は、病院に補助金を出さずに経営健全化団体になって、今回の計画がどんどん進んでいっているのではないかと、赤字だということをはっきりさすために経営が健全団体に市がわざわざなって忖度して、で協力病院と一緒にやっていこうというふうになったのではないかという私は思いますし、そういう噂もたくさんあります。それをしっかり解明してもらいたいと思うんです。だから一番最初の質問にもあったように、今回のこの計画、指定管理者を募集するとかいう話もしてますけれども、元からそういう協和会からの手紙もあったということを皆さん知っていると思うんです。でそういう、指定管理者募集っていうのはただの演技だと思いますし、元から協和会のことがあってこういうどんな話が進んでいってる、でそれが市から来たものかか協和会から来たものかっていうこともはっきりさせてもらいたい。その根本的なところをすごく疑問に感じています。でそれと、もう一つの質問は、今回の市長選挙市議会選挙で反対派が多かったら今回の、話は白紙に戻すことができるんでしょうか。それを聞きたいです。
決定をさせていただいたところでございまして、その決定に
ない展開等とも調整をしながら、確実に、前の方に進めておるところでございます。この日の話もそういった中でですね、しっかりと皆さんに少しでもしっかり、ご理解をいただきながら、前の方に進めていきたいと思います。セットの話にも伺いましたけど、まずこれは文句としてですね、市長が、議案を提案をして、市議会の方に提出、これが文句で、従いまして、まだ今、やってるところはちょっと先ほど説明しました、3月議会に指定会社の議決を取る、それは現在の対策、当然選挙を迎えますけど、これから、来年、再来年に向かって、この建設の予算とかですね、それから、そういう方で関わる条例、そういうのが合わせます。その時、その都度、市議会の方に市長の方が提案をしてという、そういう形になります。
可能性はあるのかないのか、イエスかノーかで答えてください。
それにつきましては、選挙の結果なんか、今、想定することができませんので、それについては答えることができません。